さあ今週も始まりました、仕事や人生で悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、30代男性の方からご質問をいただいております。
はい、
私は目標を設定することができません。目標を設定することで気負いしてしまい、モチベーションが上がらないのです。私は成長意欲が低いのでしょうか。武田さんはどのように目標を立て、どのように取り組んでいらっしゃいますかと。
なるほど。
はい、目標を設定することができません。まあ、設定することができませんというか、設定しちゃうとやりにくいっていう、はい、ことなんでしょうけどね。武田さん、どっちですか？目標をちゃんと明確に掲げる方ですか？
そうですね。僕はですね、実はちょっと、今、伺って、まあ、30代男性ってことなんで、まあ、自分と同じようなね、年頃の方かと思うんですけど、駆け出しの頃はですね、はいはい、もうガンガン目標立ててたんですよ。何歳までにこれやりたいとか、何年後にこの曲をやりたいとか、
はいはいはいはい、
どれぐらいまでにこれできるようになろうとか、そういうのをもうバンバン立ててたんですけども、で今っていうのはなんかこうある種自分の芸に対する目標設定っていうのはないわけじゃないんですけど、
はいはい、
もうものすごい長期的になっちゃってて、なんていうんですかね、こう、だから、まあ簡単に言うと、はい、誰がどう見てもわかる成長速度で成長していくのって、うんうん、まあ10代後半から20代半ばぐらいで、
は
い、そっからってだんだん成長速度もゆっくりになってくるし、
はいはいはい、
まあ人によっては止まっちゃう場合もありますし、はい、だそういうふうにして、だんだんだんだん、それこそ、まあ、マイペースじゃないですけど、
うん、
自分の道を見つけていくっていうふうに変わっていくわけなんですよね。
ああ、そうですよね。
はいはいはい。だから、例えば、18の時に、大人としての初して、初めて主役やったんですけど、はい、その時だったら、例えば、まあ、その頃に船弁慶っていう曲をね、
はい、
うちの素人のお弟子さんなんですけどね、趣味でやってる人なんですけど、はい、おのをやってて、それ自由体歌って見てて、ああ船弁慶かっこいいな、やっぱやりたいなと思って、
はいはいはい、
で親父に言って、でそしたら、まあまずお前は唐織着流しって、いわゆるまあ女の人の格好で着流しですごい歩きにくいわけですよ。
は
い
は
い、
なるほど。
でそれで歩けねえだろうから、それで歩けるようになんなきゃダメだなって言われて、
あ、
でじゃあまあそのためには何すればいいですかなんつって、
はいはい、
そしたら、まあ吉野天人っていう曲が、まあ女物の最初の基本みたいなやつで、
はい、
まあそれでもやるんだなみたいに言われて、で、じゃあもう3年後船弁慶目標にしようとかですね。
なるほど、なるほど。そのためには、じゃあここでまず次をこれはやって、
はい。それで、まあ稽古ので吉野天にやってとか言って、こう着実にステップして、実際3年後に船弁慶させてもらったんですけど、とか、まあ、大きなとこで言うと、絶対20代で道成寺をやるって決めてて、開くのを、はいはい。それを、もう21人の時決めちゃったんですよね。で、それはもう29で無事、ギリギリ20代で叶えましたし。
道成寺というと、鐘が落ちてくるや
つですね。そうです、そうです。はい。
先日も拝見しました。
この間そうです。ご覧いただいた。
はい。
そういう感じで、まあ、一般的にはそれもすごい長期的かもしれないですけど、3年後とか10年後とか。
まあ、確かにそうですね。現代において言うのであれば、
はい、
確かに長期的でしょうね。今の20代の子とかからすればですね。
そうですね。
はい。
で、今の場合だってだからもう、そういう面では本当ありがたいことに、まあ、おのおの曲の目標とか、いろんなそういうステップみたいなことっていうのは、かなりすごいペースでさせてもらってきてるんで、逆にまあ例えば 2,3 年以内に絶対これをやんなきゃとか、うんうん、絶対これやりたいとかっていうものはもうあんまり立てる必要もなくって、
なるほど。
でそうすると自分自身のことっていうよりかは、うんうん、まあ今度業界とかそういうスパンになってきちゃうと、
はいはいはい、
まあ、結局まあ、10年がかり、20年がかりとかでね、まあ、例えばオリンピックに向けて、海外の人たちにどうアピールしていくのかとかね。
なるほど。
だもうそういう大きなことになっちゃうんで、はい、まあ、そうするとなんか、 自分自身の目標でこの時まで絶対これやろうっていうもんでもなくなってくるっていうか、うんうん、なるほど。
でもそういう意味でいくと、はい、でも武田さんって今でも、はい、歌いにしろ舞にしろですが、日々練習されておられるというか、
ね、
勉強されておられるというか、もっともっといい、ね、芸ができるようになりたいっていうふうに絶対思っておられると思うし、はいはい、そのための練習もされておられると思うんですけど、はい、そこはどうモチベートしているんですかね。
まあ、そういう面ではだから短期的目標と長期的目標を分けるっていうのは一つですよね。
ああ、なるほど。
はい。だから例えば近い舞台、この間だったら熱盛、
はい、
舞うって時に、まあ、やっぱり人前に立つ仕事なのでね、少なくともみっともないことはしたくないっていうのは根本にあるわけですよ。はいはいはい、
なるほど。
まあ、恥かきたくないし、
うんうん、
まあ、後ろ指さされるようなレベルのことはやりたくないから、まあ、稽古はね、苦しいもんなんで、はい、まあ、できればやりたくないわけですけど、はっきり言って。
でも、大変だし。
はい。まあ、中にはね、自分で稽古するのは楽しいとか好きだって人もいるんですけど、それすごいなと思うんですけどね、そういう人。はいはいはい、自分もなんかもうその立ちだと多分業界では思われてると思うんですけど、
うん、
全然そんなことなくて、もうすごい苦しいっていうかね、はいはい、辛いんで、
まあ、ストイックに練習されてる姿を見たら皆さんそう思うんでしょうね、はい、好きなんだろうなっていう、
はい、だから結構好きなんだろうなみたいに言われるんですけど、はい、全然そんなことただやっぱやるからにはちょっとでもかっこよくやりたいし、ちょっとでもねやっぱ恥かきたくないし、
うんうん、
だそれが短期的な方ですよね、どっちかっていうと、はいはいはい、でやっぱ長期的なのっていうのは自分一人の力でもうどうこうできないレベルのことだから、うん、そうするとやっぱ世の中の動きとか流れも見なきゃいけないですしね、
そうですね、
業界の仲間たちが先輩たちがどんなこと考えてるかとか、うんうん、いろいろこう網張って、まあ、だから、ね、コミュニケーションというか、まあ、いわゆるノミニケーションってやつですかね、
はいはいはい、
そういうのも必要になってきますしね。
なるほど、
でも今ね、そういう面では今日の、まあ、ご質問の話にちょっと戻りますと、
はい、
僕もね20代、そうですね、だからやっぱり20代半ばぐらいまで、うん、脇目も振らずに結構突き進んでね、もうやるぞやるぞみたいな感じでやってきたんですけど、
はい、
である時にふと思ったことがあって、やっぱこう長持ちも大事だよなと思って、まあ特に僕らの業界って、はい、まあ70、80現役当たり前っていう世界ですから、
なるほど、
だからやっぱりどっかでねこう折れちゃうと、まあ結局ね何もなくなっちゃうわけじゃないですか、はい、変な話、
はいはい、
でまあそういう面で、まあこの続きでちょっと一言言っちゃいますとね。
あ、はいはいはい、
今日の一言。
あ、そうですね。
はい。あるの、ある、その、大先輩がね、
はい、
おっしゃったことなんですけど。
はいはい。
長生き芸のうち。ということをおっしゃったんですね。
なるほど、なるほど。
で、これは実はね、業界でも昔からよく言われてることなんですが。
あ、そうなんですね。
で、その、大先輩はですね、もう今80代半ばなんですが、
はい、
その4年前に息子さん亡くされたんですよ、その亡くされた息子さんっていうのは今までこのポッドキャストでも僕は幾度となくお話に出している、まあ敬愛してた先輩なんですけど、50歳4年前に亡くなられた、
はい、残念ですね、
で その方がね本当にもうこれからって時だったんだけど、でその大先輩は80過ぎのお父様の方ですねは、大嫌いな言葉だと、長生き芸のうち、
うんうん、
だけどその息子を亡くしてみてね、その言葉を改めて考えて、
うん、
あそれも一つだなって昔からよくね言われてるけど、これよく言ったもんだなって思ったと、
うんうん、
でそれは実は自分も20代後半ぐらいから思い始めてることで、はい、もしかすれば取りようによっちゃ自分への甘やかしってことにもなりかねないんですけど、やっぱりこう燃え尽きてどっかでねぽっくり行ってしまうっていうのは、これは世の中的にはかっこいいかもしれないし英雄になるかもしれないけど、はい、でもやっぱり続いていくことも大事でね、
まあ近くにいる方からすれば特に、
はい、
はい、
だから体壊すとか、うん、 まあ、例えば精神を病んでしまうとか、まあ、下手したら亡くなってしまうとか、
はい、
で、これをね、やっぱり、残念だし悲しいし、うん、せっかくこう積み上げてこれからって時にっていうこともあるじゃないですか。
はい、
だそういう面ではね、やっぱりなんかそんなことを感じて、
うんうんうん、
だから、まあ、短期的と長期的目標っていうことを立てるっていうのは一つお勧めすることではあるんですけど、はい、あんまりこう神経質に思いすぎないで、うん、やっぱり一度の人生ですから、
はい、
まあ、マイペースにですね、
はいはいはい、
でやっぱりもう気分テンションが上がるときとバイオリズムあると思うんですよ、やっぱり下がるときと
絶対ありますよね、
はい、だからまあこうやる気になったときにね、ガッとまたなさればいいんじゃないでしょうかと、あの目標設定も含め、
はいはいはい、
こう落ちてる時にね、目標何しようっつっても結構うまくいかなかったりするからまあそんな感じでどうでしょうかっていうのを、まあ今日の ね、お返事にお答えにしたいと思うんですけど。
いや素晴らしいですね。もうなんかこうね、短期短期、成長成長、はい、効率効率、スピードスピードの世の中なんで、そういうところにね、武田さんみたいな方からのこういうメッセージっていうのは非常に意義あるものなんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、そう言っていただけると嬉しいです。
いやいや、なんか僕もちょっと楽になりました。ということで、もう全然あの成長意欲が低いとかそんなことは思わずにですね。
そうですね。
はい、長期的視野で、
はい
はい、生きていっていただけるといいのではないかなと。
はい。
いうことで本日はあの、長生き芸のうちと。
そうですね。
はい。いう一言をもって終了とさせていただければと思います。武田さん皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。